鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先月ですね、宇部線と小野田線っていうのをちょっと乗ってきたんですよね。
すごい。
でこれはたまたまですね、この、まあ、宇部線小野田線って、まあ、山口県にあるんですけど、
はい、
ちょっと宇部市にちょっと所用で、行ったもんですから、
はい、
やっぱりこの宇部線小野田線やっぱり乗らないとダメだなというところで、はい、で実は今回2回目なんですよね。確か 5、6年前、1回この番組でも1回ちょっとご紹介したと思うんですけど、
はい、
ね、またちょっと違う視点で見てみたいなと思って、はい、行ってまいりましたので、今週と来週はその宇部線と小野田線と、このお話をちょっとさせていただこうと思うんですね。
はい、
で宇部線、まず宇部線ですね、これはですね、新山口、まあ、昔小郡って言ってたんですけども、
はい、
ここから宇部までで、33.2 キロなんですね。はい、で釧路と白糠って27.3キロなんで、
あ、なるほど、
ちょっとだけ長いだけなんですよね。はい、まあ、古瀬ぐらいまでかなっていう感じで、で決定的に違うのがこの 33.2 キロの駅の中に16の駅があるんですよね。多分釧路と白糠の間はたった5つしかないので、はい、もう走っては止まり走っては止まりっていう、はい、非常にやっぱりこう駅の間が短いというのも、はい、これもまあ本州ならではの線だと思うんですよね。うん、
はい、
それでここは電化をされておりますが、単線です。まあ、この辺釧路走ってる同じように単線です。
はい、
それから列車ほとんどワンマン運転で、
はい、
1両のものもあれば、まあ、2両で、はい、運転しているものもあります。はい、で今度車両を乗った時にちょっとなんですかね、どこの所属かなと思って見てみたら、下関総合車両所とかっていうふうに書いてあるんで、
はい、
まあ、確かにですね、この宇部線、時刻表を見ると宇部線からまっすぐの下関方面に行く直通列車も何本かあるので、
はい、
まあ、そういう感じかなと思って見てました。で使ってる車両は、105系っていうあの電車で、
はい、
これは主には2両編成ですね。でもう1両あの陳車があるんですけど、まあ、これは後ほどちょっとお話をさせていただこうと思うんですね。はい、で歴史はですね、もう古くてもう100年以上なんですね。1914年に、宇部京浜鉄道ということで、
はい、
宇部とそれから今の宇部新川、まあ、ちょっと紛らわしいのが宇部っていうのはこれ山陽本線に宇部ってあるんですけど、
はい、
この宇部線の、まあ、中間とは言わないですけど宇部に近いところで宇部新川っていう駅があるんですけど、
はい、
これが宇部線の中心駅なんですね。宇部市の中心駅で、で、ここが開通して、でその後1921年に宇部鉄道っていうふうに社名が変わり、はい、それで1925年に小郡、まあ、今の新山口まで、開通をしました。はい、まあ、この新山口は今は、ですかね、新幹線が止まる駅として有名ですし、はい、なんといってもですね、ここからは山口線ですかね、SL が走ってるということで、うん、も有名です。で1943年に国有化になり、まあ、国鉄ですねになって、まあ、現在に至るというところで、もともとこの宇部市周辺というのは非常にこう炭鉱があったところですね。釧路と釧路炭田とまあよく似てるような感じで、はい、それであともう一つ宇部鉱山っていう大きな会社があるんですけど、はい、まあ、今ですね、宇部鉱山って言わないですよね。 株式会社ウベなんですよね、UBA って書いてあるウベなんですよね、で、主にはこう石炭とか、はい、あの石灰石をこのウベ線とか小野田線とかで、はい、まあ、運んでいた、まあ、貨物輸送が、ね、メインのところと言っても過言ではないと思いますね、はい、まあ、今は残念ながら貨物輸送というのはちょっとないんですけども、うん、そんなようなウベ線であります。それで、これここまでどうやって行ったかというとですね、
はい、
山口宇部空港
い、はい、ありますね、
ありますね、ここまで、行きましたんです、はい、で前回はですねこの山口宇部空港からあの何も疑いを持たず、
はい、
あのバスで宇部新川というか宇部市中心街に行ったんですけど、
はい、
まあ、よくよく調べてみるとこの宇部線の草江っていう駅が、
はい、
これ最寄り駅だということが分かって
ありましたか。
ぜひこれはあの草井からまず宇部線に乗りたいと、
はい、
いうことで、まあ、ちょっと地図も調べてたんですけども、まあ、実際にあの空港を出て、テクテク歩ってったら、まあ、この日また暖かったんですよね。もう17、8度ぐらいなんかあって、
はい、
もうなんか晩秋の釧路からこの一気になんか春を感じるような、まあ、宇部市内だったんですけど、
はい、
まあ、テクテクゆっくり歩っても、5分ぐらいでもうすぐ着くところ で、うんうん、
はい、
でこの草江っていうのはあの片ホームで、
はい、
まあ、本当ホームとあとなんか、ね、待合室があって、うん、っていうような駅なんですね、はい、でここからですね、まあ、宇部線を待ってましたんですけど、まあ、それまでにはこの草江の駅をあの取りまくってたんですけどいろいろと、でここからですね宇部線はあの宇部新川まで、まあ、11分で着くんですね、中心街まで、はい、ですから非常に、早かったんですね。それで、まあ、ずっとあの窓の外例によって眺めてたんですけど、はい、なんか面白い駅ないかなと思って
置
いたらあったんですね。その次の駅だったかな、宇部岬っていう駅があって、それであのまず駅舎が昭和っていう感じの駅で、こういう駅を見るとすごくこう燃えるので、あこれ宇部岬いいなと思ってたんです、はい、そしてこう列車がこう宇部岬を出るとあの昔なんか貨物船で使ってたようなそういう線路跡があったんですね。それも非常にあのちょっと興味深くて、
うんうん、
時間あったらちょっと一回見に行きたいなと思ったんですよね、
はい、
この時点で、うん、で、まあ、私の場合はあのこういうあのちょっと遠出をするとあの列車に乗るために一応予定を立てていくんですよ、はい、この列車に乗ってここまで行ってとかで、今回もあのこの小野田線のですね、ちょっとあの盲腸線のような線があるんですけど、
はい、
そこをまた乗りに行こうかなと思って計画を立てておったんですけど、
はい、
ちょっとこの駅を見たらちょっとこう予定変更した方がいいかなとかっていうふうに、思って、そんな宇部岬駅でした。でこの駅がですね、あので実はの翌日じゃなかった、次の日にこの宇部岬駅に行ったんですけど、
はい、
やっぱりいろいろ資料調べると貨物専用線もやっぱここあったんですね。で石灰石とかコンテナ列車が全部出入りしてて、で、まあ、2009年にまあ廃止になったんですね、でこんな宇部岬の駅をチェックしてから、まあ、宇部新川に行きまして、でそこからはあの、いわゆる仕事モードに入って、はい、で、翌日ですね、今度は小野田線に乗りましょうやということで、
はい、
予定を立てたのが朝ですね、6時ぐらいの列車に乗って乗ろうと思ったんですけど、実はあの前の晩のですね、私のあの過ごす時間がですねちょっとお酒にまみれてしまってですねこれはとってもでないけどその朝起きれないなっていうのがまあ分かり、
はい、
しかもそのなんていうかな、こう酒飲みの方なら分かるんですけど、分かるんじゃないですかね、どうもお酒飲んで二日酔いっぽい時に朝ごはんとして麺類食べたいなと思うんですよね。もちろんあのホテルで食べるのもまあいいんですけど、はい、 そしてもうこのホテルの中で、まあでも起きた時間としてはもう朝6時ぐらいだったんで、
はい、
まあ、そんなにあの遅くはないと思うんですけど、いろいろ時刻表をひでくり回してですね、そしたらあのそういえば小野田駅かその宇部駅、まあ、これ山陽本線の駅なんですけど、はい、なんか昔なんか立ち食いうどんあったよなと思って、それで、時刻表をあれこれ調べてみると、なんだこういう時はですね、なんか二日酔いの頭でも頭シャキッとするんですね、なんかね、もうすぐなんかピッピッとこうなったんですね、はい、でじゃあ小野田に行ってみましょうかっていうことで、じゃあ小野田行くためにはその小野田線っていうのがその宇部新川から出てるので、それに乗ってですね、まあ、小野田に行ったんですね。でまあとまあ、それはまたあの来週ちょっとお話をさせていただこうと思うんです、
はい、
それでまたちょっと宇部線の方に戻りますとですね、その宇部岬にまあ行ってきた時に、ここはあの列車交換ができる駅 で、はい、でその昭和チックな駅のやっぱ駅前にあのソテツとかあるんですよね。やっぱりこう、ね、宇部新川の駅前にもやっぱりこうなんか南国の、
はい、
やっぱりそういうなんですかね、木がいろいろあって、でやっぱり何より驚くのがどの駅にもあのドアがないんですよね。わかりますかね。
なるほど。
あの北海道の駅だったら、絶対駅舎に入るときってドアありますよね、
はい、
で列車に乗ろうと思って駅舎から出るときもドアあるんですけど、ないんですよどの駅も。
は
だからやっぱそれだけ暖かいっていうことなんですね、うんうんうん。でその宇部岬の駅も、はい、その袖使って南国ムードですし、それから今は駅員さんいないんですけど、
はい、
昔はここで、出荷印刷業務やってたんだなっていう、
はい、
そういう、なんですかね、こう窓口、それから手こ荷物を扱うような窓口、まあ、今は目張りしてあるんですけど、もう明らかにここでやってたんだなっていうのが分かりましたね。で宇部岬っていう駅はあの時刻表を見るとここの駅を始発終発になってる列車も、まあ、何本か、まあ、あるんですよね。で私乗ったのも実はこの宇部岬行き、ここでこうなんですかね、終点と支点というようなところの駅だったんですね。だからこれもとっても面白い駅だったですし、その貨物線跡も見てあの燃えて帰ってきたんですよね。それで今回はですね、その宇部線の駅にいろいろちょっと降りてみましょうっていうことで、時間なかったんですけど、
はい、
でその宇部岬の次がですね、常盤っていう駅が、宇部新川からその先ほどの空港に近い、まあ、草江でその次の駅ですね、新山口側に常盤っていう駅があるんですけど、はい、まあ、ここに、ちょっと行ってまいりまして、でここもあの片ホーム で、
はい、
で待合室がとっても綺麗な感じの駅だったんですね。でなんでこの常盤に行ったかっていうとですね、あの歩って15分のぐらいのところに常盤公園っていうのが、
はい、
あの本当にこう市民の方の憩いの場なんですけど、まあ、もちろん私はそれだけではこの公園には行かない、何かが目的がないと行かないですけど、はい、ここにですねデゴイチがあの保存されてるんですね、一両、それでテクテク歩ってですね、
はい、
行ってまいりまして、でこの常盤公園まで歩って、でそれとって入り口入って、まあ、すぐのところに見えるんですね、デゴイチのですね18号機っていうやつで、まあ、僕らはっていうかいわゆるナメクジ型のあの煙突とそれから砂箱だとかがこう一体化になってるちょっと変わった蒸気機関車でデゴイチの18号機ですね。で説明書を見ると1936年製造で、でまあいろんなところを回った後に、1970年から72年までこの宇部の近く の、 あの朝っていう駅があるんですけど、これは新幹線も止まる駅なんですけど、はい、ここの機関区でやっぱり石灰石の輸送で、活躍していた機関車ですというふうにあったんですね。ですっごい綺麗でビッカビカだったんですね。もうなんかね、こうロッドもちゃんと油を差してあって、でもちろん錆もほとんどなく、 綺麗な状態で、保存されてたんですね。で中も、入れるようになってて、でちょっと驚いたのがですね、普通中入れてもらえるんですけど、加減弁っていうですね、蒸気の出す威力を調整する、まあ、車でいうとアクセルみたいなものですね、そのレバーがあるんですけど、はい、それもちゃんと動くんですよね、カチカチカチカチと。こんなに整備された保存機はちょっと最近ではちょっと見たことないなと思って、やっぱり宇部の方々のそのやっぱ蒸気機関車に対するなんか思いっていうのを感じられたんですね、はい。でこの機関車のすぐ近くに今度石炭記念館っていうのがあるんですね、
はい。
もう昔石炭を掘ってたそういう、こう記念館があって、はい、まあ、釧路にも炭鉱の記念館ってまあありますけど、はい、やっぱ模擬行動とか、まあ、あるんですね、はい。でそこでは炭鉱で働いてたこう人車だとか、はい、あるいはそのディーゼル機関車とか、はい、まあ、そういうのもきれいに保存されててですね、でまあ、もちろん僕もその石炭にはまあ興味ないわけじゃないので、ぐるっと回ったところですね、石炭についての解説ビデオがあったので、ポチッとスイッチを押して、はい、見たんですよね、うん。そしたらいかにもこれは1980年ぐらいに作られたビデオだなっていうのが一目でなんか、ね、分かるような、
はい。
これ見てたら最初にその SL が出てくるんですね。 SL 山口号がまず出てきて、はい、おーすごいすごいと思って見たんですが、次に思わず声が上がっちゃったのが、
はい、
これは斉藤さん分かりますかね、181系の特急って、っ機動車の特急ですね、あれ多分大きいだと思うんですけど、
はい、
それが3両編成でバーッと出てきたんですよね。
うわ
ー、もう石炭のことを忘れて、その列車に、ね、この列車に釘付けになっちゃって、思わず7分番組だったんですけど、はい、2回見てしまったこの、181系がこう、走ってるとこってなかなか見れないんですよね、はい。この本当石炭記念館ってとっても、はい、まあ、面白かったですよね。それでこの時はのこの石炭記念館行った後に、まあ、まだちょっと飛行機に乗る帰りなんですけど、はい、時間があったもんですから、じゃあどっかまた駅に行きたいなと思って、だからその時はのその新山口側の次の駅に常滑っていう駅があって、でこれをまあ、駅舎をちょっとなんですかね、携帯でどんな駅舎かなと思って見たら、これまた昭和チックなやつでこれもぜひ行きたいって、ちょうど列車調べたら、ちょうど行って帰ってきたらちょうどまあ飛行機に間に合うような感じなんで、はい、行ってきまして、でここもですね、相対ホーム、列車の交換できるような相対ホームで、はい、なんですけど、その相対式の片っぽのホームが、線路がまたもう一本余計にあったんですよね、だから多分昔は 3番線まであったんではないかというような跡が、またそういうのを見るとまたがぜん燃えるんですよ ね、 で、その駅もバシャバシャ取ってきまして、はい、で駅舎の中入るとやっぱり昭和チックでとってもいい駅なんですよね。で、それでこの宇部線に列車に乗って思ったのが、こういう無人駅でも、まあ、大体その特に列車交換できるような駅は自動券売機必ず置いてるんですよね、
はい。
であとはその片ホームの例えばさ空港に近い草江だとか時和公園に近い時和、まあ、これ片ホームの駅なんですけど、はい、ここはさすがにないので、まあ、ここら辺走ってるワンマン列車と同じように整理券取って、はい、で番号を見て、まあ、お金チャリンと払うっていう感じだったんですけど、それでですね、ちょっと釧路のワンマン列車とちょっと違うのが、釧路って前乗り前降りなんですよね、はい。だから出入り口が運転手さんのところ1箇所だけなんですけど、ここはまあ、2両編成っていうこともあり、1両目の後ろのドアから乗って、で一番前のドアから降りるっていうパターンなんですよね。いやこれね、この方が多分お客さん特に2両編成とかだったら あ、この方がなんかお客さんの流れとしてはいいかもしれないですよね。あ、はい、で僕はの、まあ、朝乗ったもんですから、あの高校生の方も、多いんですよ、うんうん、やっぱりなんかそういうこう真ん中から、真ん中というかこう後ろのドアから乗って前から降りるとやっぱりなんかスムーズになんか行くような感じがするんですよね、はい、まあそんなようなですね、この宇部線は思いのほかっていうか、いつも行くとなんかその昭和チックな駅で、地元の方に聞くと、まあ残念ながらやっぱりみんな車社会なんで、まあ、あんまり乗らないんですけど一般的な方はね。だけどいやこれでもう絶対これ映画のロケとかやったら面白いですよ、はい、これ昭和の駅はとかって言うんですけど、今一つちょっとこうピンときてないんですよね。ただあの向こうの仕事先の方からは、小石さん宇部線行ってきたんでしょっていうか、
それお見通しで、
もう当たり前だと、空港降りてからもうすでに乗ったって言ったら、とかって、まあ、見ててもあんまり草江 の山口宇部空港ですかね、
はい、
ここからあの草江で歩ってくっていうのは、まあ、何人かはいましたけど、うんうん、まあ、あんまりそんなに多くはない、確かにないですよね。
もったいないですね。
もったいないですまず今日はですね、まず宇部線のお話をさせていただきますけど、来週はこの小野田線のお話をしたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。